TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
なんだ間に合っちゃったか。今さもぐもぐしてたから絶対この人がもぐもぐしてるうちに向こうにバトン渡そうと思ったんだけど間に合った。
瞬間冷却
すごいね。早飯、うん、さすがやるね。避けるチーズを裂かずに食べてたね。
はい。
裂けるチーズってさ、
たまにはいいかなと思って。
指でこう裂くやつ
なんだけど、
なんか、かぶりつき？
わかるよ。
金太郎飴みたいな食べ
てた、ね。極限まで裂いたことあるから、う
ん、
悪いけど。
あ、ほんと？はい、まあ、今ちょっとご時世だからね、そんな手で裂くなんていうこと
あんまり。直角に行ったから今、当てていった歯を。
当てて、ガーンといったね。裁断するっていう。筋違いじゃなくて、なんて言うんだっけ、そういうの。肉離れ。
肉離れな。そうね、
避けるチーズの肉離れ、
うんうん、
肉離れ髪ですよ、うん、やるね、
懐刀をちぎってやったあなたあれじゃないですか、
何
推しの生活が今推しの生活で今
いきなりそっから行くもうね、私本当に今ねこれツイッターに書いたんですけど、長年の友達からあたおかくるたろうって言われてるの片岡鶴太郎のイントネーションでって言われてるんだけど、
片岡鶴太郎
、鶴太郎って呼ばれてるんですけど、これで堀井さんにも見せましたけど、推しがね、あんまりそんなに、なんだろうな、ブログをたくさん書いたりとか、なんかこう活動をこう細かく SNS にアップしたりとかしない人なんですよ。
はいはい。
だから、素材がね、もう足りないんだよね。もう数年前のものから全部、毎晩、ね、修行みたいにずっと全部見てるから、うん、もう、写真を見ればそれが何の時の何かが分かるぐらいまでなってきたんだけど、うん、素材がないからさ、こないだ、ミケちゃんには見せたけど、もうだんだん、あたおか今何やってるかっていうとですね、うん、これインターネットリテラシーがちょっとないと伝わりづらい話だと思うんですけど、ミケちゃんも、
はい、
存じないことかと思うんですが、
はい、
例えば、よくネットであるのが、バキの漫画、バキね、バキってあるじゃん、の、一コマを、出したら、
はい、
それに似たポーズのパンダの写真が返ってくるみたいなのがあるわけですよ。
はいはいはいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
どっから大統領のポーズを見たら、それに似た別の動物の似た。
うん、
私、あれは今一人でやってます。
それでね、並べてね。
そう。推しの、推しが、
いい画角で作って
推しが両手をバッと開いたところが鶴に見えたので、うん、鶴の写真で似た鶴を探してきて、推しの写真と鶴の写真を隣同士にコラージュしてね、
はい、
くっつけて、コラージュメーカーとかあるじゃないですか、はい、そういうアプリが。で、くっつけて保存とか、
はい、
あと、推しがなんかこう、やったーみたいな顔した様子が、我が子を食らうシュトラウスだっけ？
シュトラウス。そうそうそう。
あれに似てたんですよ。
はい。
なんで、それを絵と、
はい。
推しを並べるとか、
はい、
あとは、推しがこう舌を出して、ペロッと可愛くね、ペロッと可愛く舌を出してるのが、柴犬に見えたんで、柴犬、うん、舌って画像検索して、
似たのを、
似たのを、
チョイスして、
くっつけて、画像にして、はい、今、ぐんぐん保存してます。
いやー、素晴らしい。もう、桃源郷ですね。
私ね、
あなたのシャングリラ。
やってくれ。もう、あたおかくるたろうっていうふうに、私を命名してくれた友達に言われたんですけど、仕事って見つけてくるもんなんだねって。
そういうことです。自ら仕事を作るものでありますので、やはり素晴らしい。素晴らしいと思います。それで
こんなに少ない素材の中で何をするかと思ったらって言われて。
そしてこう日常がやっぱり輝きを増してくるわけですよね、今あなたの。
ギランギランですよ。
素晴らしいじゃないですか。
ようやく推し活っていうもののね、楽しさが分かりました。
いや、いいな、私、やっぱりそう、推しのある生活っていうのは素晴らしいものですか、やっぱり。
やっぱり、
はい、
なんていうんですかね、ただ人間であるっていうことを、
はい、
ある種ちょっと、蹂躙している行為でもあるので、
ちょっと認められたいとかちょっと知ってほしいみたいなことはもう一切ない
です、ね、さ、隣に柴犬の写真並べて画像にしてんの絶対知られたくないでしょうか。
でも
何言ってるんですか。
でも私が推しの一人であるっていう、あなたの担当です、
絶対知られ
たくない、あなたの担当ですっていうのをちょっと若干知られたい人もいるわけじゃないですか。でもあなたは知られたくないんですね。
ガチ恋ですけど知られたくないです。知られたらこれほどその人を恐ろしい恐怖の奈落の底に突き落とすこともないっていう自覚はあるので、
はい、
でまあやっぱり 先方にね、そのもちろんその家を調べたりとかさ、はい、後くっついてたりとかそういうことはしないですよ絶対に、なんかプライベートを調べたりとかそういうのはしないですけど、はい、ただ、まあ、人様の前に出て板の上に立ってパフォーマンスをするというお仕事をしてらっしゃる範囲の中で手に入る素材で、うん
素材で
素材で好き勝手やらせていただくっていうことはもちろんね、はい、ただその好き勝手とかももちろんなんて言うんでしょう、ね、性的搾取であったりとか、はい、人権蹂躙とか、はい、そういうことにはならない、
はい、
そこの線引きはしてますが、はい、隣に犬を並べたりはしてます
あそうですかじゃあなんて言うんですか1年の間で泣かぬなら泣かせてやろう的なことではない、
絶対にそこにホトトギスがいることを知らせてはならないホトトギスなどいない、
泣かぬなら泣かせてしまえではないんですね、
泣かぬならそれはいないものホトトギス向こうがホトトギス先生、私がホトトギスなの、
いやだも
う私がやっぱりこうオンライン上で一人でキャーキャー泣いてる分にはいいですけど、
はい、
やっぱねそこは自重だよ、ちょっとい
いな楽しそうだな、私もめっちゃ白毛世代ですから、
白毛世代ってさもっと上だよ、白毛世代もうちょっと上いたけど、白毛世代っていたけど、
白毛ですか、白毛、
そう白毛世代はいたけどなんかさ今まで押したことないの、何も
何もないわ、あ私ね高校の時はねスタニスラフ・ブーニンの追っかけしてたの
ブーニン世代、ブーニン世代、誰もが一度は好きになったあの時のクラシックブーニン、
NHK のショパンコンクールラジオで聞いたんだよ、うん、それでもすごい好きになって、うん、やっぱみんな好きだったよね、うん、バブルでね、
うん、
これ言ったかもしれないんですけど、ブーニンの凱旋公演、凱旋じゃないのかな、
凱旋って
日本来日公演が初めての公演が秋田だったの、
うっそ、
多分まあ
ちょっと運命じゃん、
手慣れも兼ねてじゃない、
いやいやゲネプロじゃないんだからさ
でうちの母がチケット取っていいよって言うから、はいはい、ヤマハ楽器にその発売日にすごい朝早く4時ぐらいから並んで一番だったの、
うん、
1列目が取れてたの、
すごいじゃない、
ね、母がその時にほら手を見るのにさちょっとずれると1列目って見れなくなっちゃうじゃん、だから2枚買っていいよって言ってくれて、うんうん、2枚買って
手が見れる方、
ちょっといまいち見れなかったんだけどやっぱり、うん、はい、でもねそうなんですよ、
すごい、
はい、
その一枚はどうしたんだ
かそれであと仙台とかちょっと行きました、うん、
行ったりしたの、
あとウィーン少年合唱団も若干やったね、あ
それはねみんな行くよね、はい、中年になるとある時突然みんなウィーン少年合唱団行くよね
その中学校とか高校の時に、う
ん、あそんな早かったの、はい、おませさんだわね、
うん、
少女じゃないあなたがまだ、
でもだからまあそれからはめっきりですね、あともう白毛って感じ白毛って感じ、い
やなんかねやっぱりそのヨン様の時とかにクスクス笑ってましたけど、私も何言ってんだっつって、まあ、今笑えないね完全に、本当に
いやー羨ましいですよ
本当に、なんかでもやっぱりね分かります、推し活ってやっぱり、うん、その一方で何かしらの空洞があったりとか虚無があったりとか何かしらの寂しさとか傷つきとかそういうものがあって、そこを埋めるために一生懸命やるわけですよやっぱりっていうところもなきにしもあらず、それが全部とは言わないけど私の場合はそれはなきにしもあらずで、やっぱりそれをやることによって2020年の大きな地殻変動をですね超え、今年も忙しいからね、
そうですね、
本当にもう推しの写真をぐんぐん集める、これ誰かに見られたらやばいよ、
いや今いいじゃないですか、ね、どういうところが好きなんですか、
もうね分かんなくなってきた、一回でもやっぱりなんだろう、突然そのタイミングで出てきた人じゃないからさ、多分みんなそうだと思うんだけど、ずっと前からいた人にある時突然ロックオンされるとかってあるじゃないですか、で別に知らない人ではなかったのである時突然ロックオンされたんですけど、なんだろうな、顔、顔もでも私顔で人好きになったことないので、
顔の特徴言って、じゃあ
顔の特徴は絶対言いたくない、顔の特徴言ってそういうとこからバレるんだそういうとこから
だ
って人を恐怖の奈落の底に、賢
いリスナーの皆さんが探し出すからね、
絶対にやめて、もう本当にそれだけは勘弁本当に だ,、ね、だってそのなんていうの、一応さ、
うん、
なんつうの、こういう仕事をしてる人なわけじゃん。
そうだね。
私も、
う
ん、でそうするとさ、ありがとうございますって言うしかないじゃん、うん、向こうとしては、うん、あの気持ち悪って言えないじゃんやっぱり。いやそこにやっぱこうなんていうの、うん、よくこの番組でも話しますけど、権力購買じゃないですけど、うんうん、やっぱ権力の差がどうしても板の上で立つ人はありがとうございますって言わなきゃいけないっていうね、うん、構造があるわけですから、うん、そこでやっぱりうわこのおばさん気持ち悪いっていうふうに思わせない。
じゃあちょっと皆さんしばらくほっといて。
そうですね、うん、楽しいよ。
そっとしといて。
でも本当に美香ちゃんも探しな、
うん、
推し、あと推し犬、
あ
推し犬が ねもうね、だるまさんが転んだで後ろ見たら成長してんの。
へ、
推し犬がどんどん大きくなってってる。
そうだよね、いい、人の3倍ぐらいのペース。
悲しいこと言うね。なんでそうやって逆算して、なんかいろんなものをこう読み取らせるようなこと言うの。本当にもう、
いやそうですか。
今年はどんな年にしたいんですか。
え、今年だから、私はだから、
言ったっけ、もう忘れたよ話したことなんか。
今年何するって言ったっけ。
もうダメだよ、何も覚えてない。
なんだっけ、なんかキラービーみたいに生きて、なんつうの。
あ、そうそうそう、だからあれでしょ、
蜂殺す。
だから
殺す蜂みたいな感じで言って、違う、ロシアンルーレット。
そう、ロシアンルーレットだ。
ロシアンルーレット。
そう、今年
は
そうそう、はい、みたいにね、生きていくっていうことで。はい、
ブスッとぶっ刺す女になっていく。
覚醒したんだよね。突然覚醒したんだよね。やっぱり。でもあれですか、やっぱりその過去に覚醒してなかった時期があったわけじゃないですか。
そうですね、やっぱりなんか自分の中である程度の年でも丸々的な人生を自分でまとって生きていこうみたいな、うん、なんか寅さん的とか、まあ、自分でこんなイメージで、うん、である程度それが早めにこう手に入ってしまったから、うん、あとはそれをこう守っていく、うん、自己愛をちゃんと守っていくことに終始してたわけですね、うん、このみんなからこういうふうに思われてるっていうものをね、うん、それはやっぱりここは一回こうぶっ刺していくっていうところに入ってきてもいいかなって。なるほど、
やっぱりそうですね、スクラップ&ビルトですからね。
そうですね、
かわして立てて、壊して立てて、
はい。あとまあ最近ちょっと最近ね、私ね、1日にね、うん、300円ぐらいしか使ってないんですよ。
おやおや、一時には栽培はたいて描いた絵を家に持って帰れず、会社のロッカーに出っ放しだったというこの人が。
これね、結構コンビニに寄らないとお金を使わないんですね。
わかります
ね。そうなんです、うん、で会社にいるとコーヒーがあったりとかなんかあったりとかして、うん、まあお金使わないですし、うんうん、今こういうコロナ禍で人に会ってどうこうっていうのもないですし、割とこう派手めなイベントってないじゃないですか。そうすると家と会社を行ったり来たり、まあ定期とかはもう事前に買ってあるのを除くと、本当にね、今1月のまあ8日ですか、仕事が始まってから3、4日経ちますけど、本当にね、200円しか使わないとかなんですよ、1日。
いや、もうこの3日で1000円ぐらいしか使ってない。回せよ、経済。ダメだねって。
なんかね、うん、割といいんじゃないかなと思って、うん、はい、まあ、ちょっとしばらくやってみようかな。
でも経済がしぼんでいくっていうのはこういうことなんですよ、逆に言うと、はい、結局行動範囲が狭まると。
そうね、本当にそう思います。だって使わなくていいんだもん、本当に。
だって本当のことを言ってしまえばですよ、マトリックス、うんうん、我々がザイオンでいることに気がついてしまったらですよ、うん、持ってないものなんかないんだもん。
そうなの、だって何も必要なかったんだもん、別に。
っていう生活をできてること自体が我々相当実は恵まれてるっていう話でもあるわけですよ。
まあでも私今期も服買ってないけど、うん、別に恵まれてるっていうか、まあ去年とかその前にあったものをずっと着てるだけであって、うんうん、まあ欲出さなければ別に消費はしなくてよくって。
これさ、難しい話だよね。
うん。あれ気がついたらなんか、それしか使ってなかったっていう、うん、今までの自分のこのなんていうんですか、財布の緩さみたいなところね。
そうするとゲーム結局、うん、そういうことをやってると経済が回らないってことになってくるんではないかっていうさ、また怖くない、資本主義怖いね。とうとうオーバーださん十何回目して資本主義に切り込んでった。
ね、
資本主義に切り込んでった。
ただ刀は抜くんだけどね、なかなか多分ね、
生クラブ抜いただけでボーっとして、資本主義バーン抜いたんだけど、
ボワー。差し切れない。
そう、こっから先はおぎやり
さんだから、そう
そうそう、あとはおぎゅうえちきにってなるんですけどね、難しいよね。だからすごい、
まああときっと使ってくれる人はいるんだろうなって思ってるから、私は自分が使わなくてもね、
うん、
うん、
ひどい人任せじゃない。
いやいや、使う人はいるでしょ。まあ、で
もさ、いやいや、でも本当に無駄はやめた方がいいよ、絶対。うん、無駄はやめた方がいいんだけど、でも無駄をやめたところで経済って回るのかっていうさ、
そうね。
でかい話じゃない。あ、でも
まあ、だから本当に、まあ普通のその生活単位の話で言うと、うん、やっぱり今までなんか何気なくコンビニ寄って、うん、まあちょっと、食べたいなみたいなものを買ったりとかしてさ、うん、
それで小脇に抱えてそれ持って寝てたわけでしょ
そう、なんかこう快楽のさ食事をしてたわけよ、
うんうんうん、
それをさ、まだまあ4日ぐらいですけど、
そうだよ、
本当に玄米4合と味噌と野菜なの、
うん、っていうかさ、マジで我々の一番直さなきゃいけないとこ2020、鳥羽口に立った途端に話すのはその推し活もそう、推し活だったし1ヶ月も経ってないんだから、そこでさ、やってます、やってます、みたいなこと、もう10年とか時短やってる人見たらもう、
そうね。
赤子だよ。で、製品生活だって米、なんだっけ？
え？
玄米3合。
玄米4合と味噌と野菜なんだけど、うん、まあ、別に私は、すごいやってる感じゃ、では言ってなくって、
うん、はい。突然乗ったの？だって去年まではさ、白熊2つしか食べないみたいな、そういうさ、
うん、
生活してたじゃん、
ね、
突然そっちに触れたの。
そうですね、やっぱ人って野菜と豆なんだな、うん、
バカ言ってんじゃないよバカ言って、知ったような口聞きやがって何言ってんだ人って野菜と豆なんだって。
やっぱ全国どこ行ってもやっぱり豆と野菜ってあるわけじゃん。
そりゃそうですよ、
あの日本全国、うんうん、伝統料理含め、
うんうん、
やっぱ豆と野菜だなっていうことに
植物性タンパク質で生きていく、
この3日思ってる、
うん、
来週は分からん。
泣きながら鼻噛むのやめろティッシュの抜く音が入ってる。
まあそんなことで本当に
たくさんメールいただいております。
すーちゃんは今楽しい毎日っていうことですよ。
はい、そうでございます、
はい。
おばさんネーム、幸子さん33歳、スーさん、美香さん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
毎週涙がにじむくらい笑いながら聞いています。すぐ影響されるので行ってきました。寿司三昧 S 神楽坂ね、ちょうど1月1日分が放送された日の翌日、清水美智子さんのライブを見、いや、いいね。31歳のひよっこおばさんと文道館に行った帰りに、極寒の中、スーさんがおすすめした、寿司玉 S 神楽坂店に行きました。シャリショーを選べるってこの年になると大事だよなと話しながら。しかしなかったのです、シャリショー。もしかしたらタッチパネルの選び方がわからなかっただけかもしれませんが、シャリショーの寿司を目指して行ったのに、結局シャリ波でお寿司をいただきました。結局お腹ペコペコだったので問題ありませんでしたが、スーさんはどうやってシャリショーを選んだのでしょうか。店員さんに聞けよって話ですね。ちなみに寿司三昧 S の S は何の S なのか店員さんに聞いたらスーパーの S だそうです。かっこそっちは聞けるんかいってね。そうだよ。シャリショーはですね、ここは言わなきゃダメです。店員さんに、すいません、ここのテーブルのオーダー全部シャリショーにしてくださいっていう風に言って、店員さんにオーダーすれば通りました。私の場合は。金沢うまいもん寿司は、シャリショーが選べます。
はい、
あとね、回りそうで回らない寿司の情報来てるんですよ。
うん、
東京都豊島区、ラジオネーム再生おままさん。いつも放送大笑いしながら聞いています。今年も楽しみにしています。放送を聞いていて、スーさんは地方から出店している回転寿司がお好みかなのかなと思いました。北海道から出店している回転寿司トリトンさんも良いのでおすすめします。わ、知らなかった。トリトン、私もたまに池袋東部で利用します。あ、池袋東部なんて庭ですよ。行きます行きます。ちなみに西武池袋のカツ、生きるのね、活動のカツ、うん、緑寿司さんは、アナゴの一本握りも好きです、うん、そこ並んでんだよね、いつも。隣の駅になりますが、目白のウゲツさん、
はい、
ウゲツさんもいいお店です。この人大体どの辺に住んでるか分かりません、ね、うん、豊島区民って感じですよね。すごい文京区だった人間としては分かるところばかり。ローカルな情報になりますが、池袋もスーさん馴染みのある街かと思うお知らせしました。ありがとうございます。今度お父さんと墓参りの帰り行ってこようかな、
はいはい、
番組宛てで本日 U パックでお菓子を送りました、うん、無事届きましたら召し上がってくださいということで、
あら、いただいてます。
いただきました。もう本当にありがとうございます。
嬉しい。
これは
ママドール、
ママドールかしら。いや、いいですね、
ママドール。
開けましょうか。
ほっと落ち着きますからね。
日本で好きなお菓子、うん、5本の指に入りますよ、私、
ね、そうですよね、
白あんを皮で包んだ、
ね、
最高、ありがとうございます、
ね、
いやね、じゃあママドール開けながらもう一つ読みましょう、
はい、
美香さん、
はい、
デカメディアに出た効果が早速出てまいりました。
おー、すごいです。
匿名44歳の女性の方、初めてお便りをします。44歳独身です。看護師をしています。年末に週刊文春でたまたまこの番組を知り拝聴しました、
うん、
コロナによる影響などもありアパートで一人寂しい年越しだったのですが、番組が本当に楽しくて思わず声を出して笑ってしまったり、経験豊富なお二人とリスナーの皆さんのお話を聞いて明るい気持ちになりました。 私は自分を助けてくれそうな言葉や文章を見つけると書き留めることにしています。例えば定番、樽を散る、知足ね、割と気に入ってるのは諦めないでも欲張らないとか、仕事の時ならやっぱり安全第一とか、いい加減仕事に疲れて嫌になった時用には、仕事なんて心や体を壊してまでするもんじゃありませんというのもあります。どれもあまり積極的な感じではないですが、私の性格にはしっくりくるようです。この度番組で負けへんでを聞いた時、わーいいって思いました、これまで集めてきた言葉よりもうちょっと前向きなパワーもあるように感じられて、お気に入りの言葉がまた一つ増えました、ありがとうございます。これからの放送も楽しみにしていますね、ということです。いやもうね、私は今マジで嬉しい。なぜかっていうと、医療従事者の人を我々が励ますことができた、その人たちの役に立つことができたっていうことが、これ以上の喜びはない。
そうですね、
拍手したり手紙書いたりとかもさ、もちろんだ、あの励まされる人はいると思うけどさ、もちろん国が保証したりとかしなきゃいけないわけよ、ちゃんと、だけどその人の帰ってきてからの時間っていうのをちょっと励ますことができたのは嬉しい。
いやー、いい言葉ですよ、負けへんでってね、
負けへんでですよ、本当に、負けへんで。さあ、そしてデカメディア、
はい、
もう一個乗ってきたのがありますね、はい、紹介してやってちょうだい。
なんとこちら私たち乗りました、アンアンに、
あのアンアンに、
はい、うがうがということです
。うがうがのアンアンに乗りました。しかもカラーで、
はい、
1、2、3、4ページ、
すごい。
出稿で考えたら何百万だこれ。
すごいですね。
すごいね。アンアン血迷った。
ありがとうございます。
本当ありがとうございます。
ねえ、憧れのアンアンですよ。
なんていうページですか？
ネクスト新時代を生き抜くための教科書という特集で、
我々が教科書にな
っております
。いろんなヒントがね、出てる中で。
そうなんです。そして私たちと一緒に、田中みな実さんと弘中さんが特集されてたりとかですね、
はい、
はい、で私たちのそのトークがあるということですね。
脱力力というですね、コーナーで相談に答えております。
はい、
いやー、ついに来ましたね、我々が。ねえ、
アンノン族。
だからそれさ、今アンアン読んでると知らないってアンノン族。本当に。
素晴らしいです ね。ありがとうございます。
アンアンにも乗って、これ、ここからまたですよ。
うん。
アンアンからリスナーが流入してくるわけですよ。
うん。嬉しいですね。
大変なことになっております。
ねえ。
ありがとうございます。
うん。
いや、もうみんなからこうやってメールいただけるのがね、嬉しくてしょうがないですね。
はい。ですね、こちらスーさん、ミカさん、おはこんばんちは、明けましておめでとうございます。今年もオーバーザさんのますますのご発展をお祈りいたします。突然ですが、スーさんとミカさんは厄払いをしたことはありますか？私は去年翻訳で母親からしっかり厄払いしなさいよと言われていたのですが、忙しかったこともあり、そのアドバイスを無視していたら、コロナ禍以外にも仕事で苦労が絶えないとんでもない一年でした。怖くなったので、今年の後役は新年早々に厄払いを済ませてきましたが、30代女性は厄年が多すぎてちょっと憂鬱です。人生の先輩であるお二人から厄年に関するエピソードがあったらぜひお聞きしたいです。
場所によってちょっとずれてたりするんですよね。
そうですね、
そうそう、まあ、でも大体30代、3回ぐらいね、ございますけれども、ミカちゃんなんか、
私はね、後役とか役度翻訳とか全然自分で気にも留めてなかったんですけど、なんか後々義理の母がちゃんとお参りに行ってくれてたっていうことを知りまして、本当にごめんなさいっていう感じで、
ありがたいね、
はい、
本当、
はい、
じゃあ何にもなく過ごせたのは義理のお母さんのおかげなんだ。
旦那さんにね、ねえ、ところで私翻訳とか全然やってないんだけどさ、なんかこういうのって何なのみたいな話をしたら、いやいやいやいやいや、うち母親やってるからちゃんとって言われて、ごめんなさいみたいな、ごめんなさい、
嬉しいね、
全部家族の分やってるからって言われて、ああそっかって、なんか、はい、やっぱりそういうやってることを言わない人生なんだよ、正解は。何でもすぐ言っちゃダメなんだよね、すずちゃん。
21歳生活とかね、
戻るけど
ね、
そう
言いたくなっちゃうんだもん、
言ったダメなんだよやっぱり、ね、
じゃあもう私推しのこと二度と話さなくても話しちゃう。
役はどうですか、ちゃんとやってます？
役ひどかったです、私
本当に
ひどかったです、結構。
何歳なんだろう、
もう忘れちゃったけど、役年がひどかったっていうことだけは痛烈に覚えてる、前あと本当、結 構なパンチがですね、パンチキック、うん、パンチキックみたいな感じでしたね、うん、仕事もそうだしプライベートもそうだし、
うん、
健康はギリギリ大丈夫だったのかな。でもなんかとにかく、ね、人間関係と、仕事のことできついことが続きましたね、
うん、
でも だいたいさ、女の30代ってそうやっていろいろなんていうの、役がどうのっていうよりもそういうことが起こりがちな年齢なんだと思うんだよね、うん、多分その問題が起きたり、うん、問題が起きた時に対処する力がなかったりとか、うん、だからそういう時には何か起こるよっていうのを事前にアラートとして教えてくれるのが厄年の役目じゃないかなと思うんですよ、うんうん、実際に厄年になったから厄年というものがあなたに何か悪さをするんじゃなくて、そういうことが起こりがちな統計的に、年齢であるからこそ気をつけろというところで、
うん、
いやー、30代に戻りたいですかって言われたらどう？
いやー、だから私はもう常に60ぐらいで想定して生きてるんで、戻りたくもないし、なんならもう、なんだろうな、こう最終的な結果も割合予測して生きてるんで。
どういうこと、最終的な結果って。
あの、そう、結論みたいな、うん、あ、ここに行き着くだろうな、みたいなところを、なんとなくイメージして生きてるんで。
これさ、うん、人によるじゃん、そのさ、うん、生活を踊るってね、ラジオ番組私たちやってるんですけど、
うん、
そこでね、堀さんがこの間相談で言ってましたけど、
うん、
5年後10年後の計画どう立てるかということで、
うんうん、
私はスーパー無計画で生きてきたんですよ、うん、だからこうなってるんですけど、堀さんはなんとなく5年10年先を考えて生きてるけどね。
そうですね、うん、はい、いつもね、うん、そうですね、5年後こうなってたいなとか、10年後こうなってたいなとか、うん、まあ多分こういろんなハプニングとか人生だからいろんなことが起きてうまくはいかないのも承知の上で、一応5年後は、会社に奉公する年であろうとか、うんうん、また5年後はこうしてたいなみたいなのはなんとなく思ってます。
うん。
うん、
そっからずれることってないですか？あんまない。
あんまりないかな。あんまりずれようとするカロリーを使わないから、
うんうんうん、
もうそこに邁進していくだけなので、
うん、
でも究極本当に将来的にはなんか小さい部屋でこう毎日小説読んで暮らしたいなっていう、うん、
この間から同じこと言
ってそんなにわがままでもない欲望じゃないですか、うん、はいはいはいはい、これって
そうね、
はい、
堀さん自体がそんなにビッグになって、
うん、
まあ、天童のとかそういうんじゃないもんね、
うんうん、なのでまあそこに向けて、うん、何していこうかなっていうことで、うん、はい、
やってる、
うん、
私はね、なんかこれの違いをね、うん、この間ちょっと思ったんですけど、うん、結局何を大事にしているか、生きる上でっていうところで、うん、やっぱその人の人生の回路ってかなり変わるじゃないですか。でやっぱり私面白いっていうのを最上階に置いちゃってるんですよ。
はいはい、
いいか悪いか人それぞれだけど、はい、でやっぱ面白いことっていうのに素直に引っ張られる弾力、
うん、
転げないで素直に引っ張られてそっちにシュッといける弾力が欲しいなとはずっと思ってるんです。面白いことを面白そうって言って走っていける力っていうか、でそっちを養おうとしてるってことにようやく改めて気がついたんですけど、うんうん、だからやっぱ圧倒的に違うんでね、面白いことを拾いに行くんじゃなくて、
うん、
大事なものを大事にし続けるとか、うんうん、例えば家族だったりとかさ、うん、あとは安定現状維持っていうことをしっかり守っていくとか、面白いよりもそっちに価値を置いてる人にとってみたら、あの人大丈夫なのかしらっていう人生を歩んでるし、私は私でそういう安定感とか継続力とかそういったものに価値をいつまで経ってもこの年になっても置けない自分っていうのにうんざりしながらも、でもやっぱりこういうふうにしか生きられないなって腹をくくってみたりとかするじゃないですか、うん、堀井さんは面白じゃないもんね。
そう、意外に
面白いって言うんです。ちゃんと安定だもんね。
一汁一菜はパッて3日間で行っちゃいましたけど、うん、今でも割と5年後とか10年後のこれやりたいっていうのは言わないで、うん、ずっとずっと一人でやってて、うん、ボンってやるタイプです、うん、
でそこに関してはやっぱり安定したり予定が立っていたりとかっていうことの方が自分を幸せにするからってことでしょ。
そうです、そうです。ちゃんとこう見回りがこうしっかり安定してる中で生きていきたいからだと思いますよ、うん、
これやっぱそれぞれの価値観ってね、
うん、小さい頃のさ、ね、やっぱりそうじゃない、ご両親の影響とかももちろんあるしさ、うん、
まあね、
うちはもう公務員だったし、うん、何が大事ってもうなんかね、
安定、
田舎のね、うん、安定だったし、うん、人との付き合いだったし、うん、細々とでもなんか暮らしていければみたいなところもあったし、うん、
なんかコミュニティっていうものの調和を取ることに対して美香さんはすごく意識が強いよね。
そうですね、うん、
だから2人で同じとこいてもなんかめっちゃ存在感消せるもんね、あなたね。
そうです、
すごいよね。カモフラージュ、全身カモフラージュ着てんじゃないかっていうぐらい、あれ堀井さんがいないみたいなぐらいの勢いで、うわって存在感スイッチオフできるのね、あなたね、
はい、
あれすごいよね、
うん、
だから一人はみんなのためにっていうことでしょ、
うん、まあでもそれは小さい頃からね、うん、あったのね、
家庭環境とか、
うん、
私はやっぱり面白家族のところで育っちゃったから、うん、これだけどどっかでしっぺ返しくるんじゃないかなと思って、
でもその反射神経とかさ、その嗅覚とかさ、うん、やっぱりお父様の血を継いでるのか分かんないけど、
血を継いでたら
大変じゃない、ちょっとなんかさ、うん、こう先を読んで、まあ、最近で言うと欲しいもとかさ、わかんないけど、
欲しい、
若干先を読んで、やっぱり人より早く、キュッと行くっていうのを、キュッと曲がるっていうのはできる人じゃないですか。
いやでもね、これ思うんですよ。うん、ずっと私も、いい加減な父親のせいでこうなった私もと思ってたんだけど、ただ、父親っていう、もう、いつ爆発してもおかしくないような時限爆弾みたいな、
うん、
しかもちょっと壊れてるみたいなものを、うん、拾ってきたのはうちの母なんですよ、
うんうん、
だから、うん、やっぱ面白を一番重要視してるのは実は亡くなった母なんじゃないかと思って、
うん
うん、母親のこの血を継いでるから私はこのやっぱどうしても面白い方面白い方に行って、しかもほら大場さんの最初の方で言ったけど、私は母親が結婚しなかったらどうなってたかっていう、母が選ばなかった方の人生を生き直ししてるって話しましたけど、生き直しをしながら結局やっぱり面白い方を選ぶっていうのをね、うん、やった。もしかしたら母親にとっては、なんかだんだん考えがこう、更新されてって、
うん、
結婚したことによって、彼女の面白探求人生っていうのの拡張がなくなったんじゃないかと思って、それだから、なんていうの、自分が生まれたことを母親は非常に喜んでいたし、幸せだったと思うけど、ただそれによって閉ざされた道があったんじゃないかっていうふうにずっとこう思ってたんですけど、もしや、うん、最大の面白として、博打に出たのがうちの父親だったんじゃないか。
うん
うん、あの面白を拾うっていうことに命を閉じてしまったんじゃないかと思って、うん、まあだとしたらそれも人生だなと思って、
うんうん、
少しね、肩の荷が下りたところもあるんですけどね。
うんうん、
面白、面白、っていうか、じゃあ面白って何ってなると、私の場合やっぱり自分一人だと見れない景色を見れる、うん、仕事とかパートナーとか友達とか、
うん、
自分一人だったら見られないようなものを見せてくれるところに連れてってくれる人と一緒にいたいとか、
うんうん、なるほどね、
そうそうそうそう、まあもう主にそれかな、自分一人では見えないものを見せてもらえるところに行くっていう。
でもすごいね、ちゃんとこう自分として生きてるからじゃないですか、それは。
ちょっと意味わかんないです、
自分と。なんか私ね、常にね、自分を俯瞰してる感じなんですよね。うんうん、なんか。
ああ、主観として入ってないってこと、自分の体に、うん。
全部全部。
流体離脱して、
そう。
堀美香を上から見てる自分がいる。
やってるっていう感じなの。うんうん、だからこうした方がいいよ、こうした方がいいよっていうのに、うん、なんかすごいスピリチュアルになってきて、私どうのか全然わかんないですけど。
てかさ、エゴがないね。あなたのエゴはどこにあるの？
いや、そりゃちっちゃいのはあるよ、うん、ちょいちょい。
まあまあ、メゴの塊である私から見ると。
ちょいちょいあるよね。
そう？
あ、あとなんか人とやっぱり競わな、人となんか競わないことをやめたらすごい楽になったね。
競うことをやめたでしょ、
うん、
競わないことをやめたら競っちゃう
じゃん。そうか、そうそう。そうね。
というわけで、うん、今日はちょっとあっという間に時間が来てしまって、本当他にも読みたいメールいっぱいあったんだけどな、
は
い
ね、
来週に、伸ばしましょう。ごめんなさい、うん、といったところで今回はここまで。オーバーザさんでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先はメールアドレス over@tbs.co.jp、 アルファベット小文字で OVER、おばさん掲示板としてぜひご活用ください。そして、お知らせもございます。日本放送が企画運営するジャパンポッドキャストアワーズ、まだまだ 投票できます。有料なポッドキャストコンテンツを発掘し応援する日本初のアワード、リスナー投票部門リスナーズチョイスでは現在特設サイトの専用フォームで投票を受け付けておりますので、ぜひこの番組投票してください。よろしくお願いします。皆さんの一票に、清き一票にこの番組の未来がかかっているかもしれない。
はい、
それではまた金曜日の夕方5時オーバーザサンでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェイスーでした。
オーバー
TBS Podcast。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。